皆さんこんにちは、ビーゴミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、お盆休みを抜けてという感じなんですけれども、ちょっとこのお盆休みね、あの台風ですとか雨の影響を受けた方も多かったのかと思いますけれども、
今も続いてますか
ね。そうですね、リスナーの皆さんは何かね、お困りごとなどありませんでしたでしょうか。心配ですね。なかなかこう身動きが、交通機関にこう乗っているんだけれども、身動きが取れなくなってしまってといったね、ニュースなんかも多く見かけて、とても心配をしていたんですけれども、影響ね、少ないといいんですが、いかがでしょう。
30万人とか昨日影響あったんです
ね。あったんですね。
もうちょうどね、大きな移動が、続くところでしたからね。はい、ちょっとそんな心配をしながらね、放送をスタートしていますけれども、さあ、お盆です。今日ですね、皆さん、YouTube をご覧の方はもう画面上でお気づきかと思うんですけれども、我々のスタジオにですね、ありがたいことに、お中元が届きましてありがとうございます。
水の水さん、
はい、水の水株式会社様より、先週ご紹介しました水の水、6時1分のものがたくさん箱いっぱいに届けていただきまして、ありがとうございます。馬淵さんは今日初めて飲まれた、
いや、めちゃくちゃやっぱ飲みやすい。だからそしたら入ってきちゃうから、確かに半分ぐらいはね、一気にいっちゃいそうだった、ですね、
ですね、
ねえ、
はい、さ、 CM に出るべきだ。
いやいや、
そ一生もらえるぜみたいな。
あ、それをね、
もう リーゴさんみたいに。
いや、でも本当に美味しくて、私たちね、本日はこの水の水、6時1分フォーヘルス&リカバリーをいただきながら放送をお送りしていきたい。
もう半分飲んじゃってるけど、ね、
早いね。はい、今日に限りですけれども、この美味しい高級のお水、おかわりがスタジオ内にございますので、はい、ぜひ
飲み尽くして帰りたいと思います。
それはちょっとね、スタッフの方にもぜひ味わっていただきたい
もう今日はね、ちゃんなんで岸田さんの席で置いといたから、
ね、そうですか。そしたらもう大丈夫かな。はい、たくさんね、この超軟水、柔らかいお水をいただきながら放送をお送りしてい、きたいと思います。そして、嬉しいプレゼントが届くと言いますと、番組からリスナーの皆さんへのプレゼントもありましたよね。
あ、そうそうそうそう、はい、なんか届きましたのね、コメントをですね、いただきまして、なんか嬉しいね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。坂本さんと馬淵さん、それぞれの身長、本当にね、発売時期がね、近い時期にあったということで、番組から、お二人のサイン本のプレゼント企画をさせていただきましたけれども、私の、先日ね、ここでもお知らせをさせていただきました個展開催したんですけれども、その会場でもリスナーの方がいらして、坂本さんの本は毎回応募してるんだけど、まだ当たったことがありません。
大丈夫、2倍に追加したんだけど、
はい、ありがとうございます。ですとか、あと馬淵さんの本が当選しましたと、現物をお持ちになった方、はい、いらっしゃいまして、あ、なんかちゃんと届いてるんだなというのね、はい、実感しました。お声かけてくださった皆さん、ありがとうございます。
ロジャー日記はめっちゃ真面目なんで、ちゃんと皆さんのお手元に、
ね、
決まったカードが届きますから、
はい、新井さんの個展もね、
ありがとうございます。
大盛況で、
そうそうそう、
お先生お二人がこんなにお忙しい中で来てくださって、本当にありがとうございます。
なんか、ね、素敵な空間だし、ちょっとね、なんか私違う世界を見させていただいて、心豊かになって、
いや嬉しい、
アートいいなって思ってます。
そうですよね、
いや個展はいいっすよ ね、これ実はさ、ウガムさん見た、売れたその部分がさ、シールがこう貼ってあってさ、
赤いシールが
外に貼ってあってさ、
さすがビジネス、
これ5枚売れとる、おこれ2枚、おこれは5枚かみたいな、もうこれ8枚売れとるみたいな、これさ、いくら儲かるのかなとかいうのに、ね、もうゲスなんで、そういうのばっかり気にしちゃったんですけ
ど、そのところでお二人のね、先生のキャラクターの違いなんかも垣間見える放送になりましたけれども、はい、本当に多くの方に、もちろんね、お求めいただいた、お届けできるというのも嬉しいんですけれども、私がこんな活動をしているというのを、この番組を通してであったりとか、お二人の先生方がね、ツイッター X ですね、でお知らせくださったりして、それを知ってもらえたというのが今回とても嬉しかったです。ありがとうございました。
次回も楽しみにしてます、
楽しみにしてます、
今後も頑張りたいと思います、はい、ありがとうございました、さあ、ということで、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。 また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりかぶかぶ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場は日経平均株価は続落となりました。アメリカの追加利上げ警戒や中国の景気減速懸念など買い手を手控える要因が多く、リスクオフの流れとなっている一方、下値では押し目買いも入り、5番中頃からは下げしぶる動きも見られました。このあたりの背景なども教えていただきたいと思います。
まあそうですね、円安がまあ止まりませんと、こういう中で介入警戒感って何それみたいな感じになってまして、まあ背景はですね、まあ米国のまあ CPI から FOMC 議事録という形になったかなと思うんですけど、その辺をですね、馬淵さんに解説いただきながらですね、ディスカッションできたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。わかりました。
じゃあ CPI のところから振り返っていきたいと思います。8月10日に発表されました、消費者物価指数なんですけども、これ結果はまあ予想を下回る内容だったので、うん、まあまあ鈍化してきたのかなっていうな感じだったんですけれども、うんうんうん、その後の、15日の小売売上高ですかね、うんうん、これが結構予想よりも強かったと。予想が 0.4% だったものを結果が 0.7% でしたので、うん、消費意欲強いなってことが確認できて、うん、さらに FOMC の議事録で、うん、あ、結構ちゃんと利上げするつもりなんだなみたいな、
そうそうそうそう、いや必要みたいなニュアンスが、ね、
あ、じゃあ、は
い、
あともう一回あるのかな、うん、じゃあだったらかあの金利上がるしドルも強いなっていうところで、うん、円安が今加速しているということと、うん、あとフィッチですね、格付け機関のフィッチさんが、アメリカの銀行70個また格下げするかもしれないという、うん、このあたりのこう不透明感みたいなものが出てきて、うん、アメリカ株が少し弱い状況が今続いてます、
ね。まあ、でもこれってでも国債というか、まあその債券をやってる人から常識なんだけど、うん、その大元の国のその、うん、格付けが下がれば、うん、その私企業というか普通の企業もスライドするでしょうっていうの、うんうん、当たり前だろうっていうところなんではあるんですが、うん、はい、
ちょっと70個っていうののインパクトが大きくて、うん、驚いちゃったっていう感じではありますが、
そ
う、うん、まあ、
それ以上に下げるかもしれないですからね、うん、まあ、銀行によっては、はい、
まあでもね、そこまで心配する内容ではないのかなっていうところと、うん、あとはあの住宅市場もね、はい、あの指数が出てますけれども、指標が出てますが、うん、これも結構強いというのと、
強いね、
ここが強いということを、うん、まあ、ここ3ヶ月ぐらい坂本さんと何度もこれご紹介してきて、
ホートンとかさ、レナーとかさ、あの、うん、NVR、業績良かったね。
いや、うん、で実際ね、私も業績中見たらめちゃめちゃ強くて、うん、びっくり、増収増益2桁、ね、
そうそうそう、意外と何その金利高ってみたいな話でしたし、ね、あとあれで住友林業の業績いいんだよ。
そうなんですよね、
住友林業はね、アメリカでめちゃめちゃ頑張ってるんで、うん、だからそれも良かったから、
このあたりがバフェットさんがね、あの投資したというところから、
そう、
住友林業さんもちょっと同意づくっていう時なんで、まあ住宅崩れてないので、アメリカの経済やっぱり強いなという状況で、まあ日本もちょっとね株価押してますけど、まあまあ3万円ぐらいまでいったとしてもそのあたりなんじゃないのかなっていう、
そういう
感じですよね。
まあ決算についてはまた後から僕の方でやりたいなと思うんですけど、まあ基本は、うん、まあ上には動きにくいけれども、ね、に下にも攻めにくいという相場であるのは変わりないんで、 その、ね、どっちの、 その支援材料が出てくるかっていう話ですよね、うん、はい、
あとはね、ジャクソンホールがまた控えているので、うん、そこでもしかしたら動きがあるかもしれませんけど、うんうんうん、今のところはこういうふうな経済指標から判断するしかないという感じですね、
うん、そうですね、
住宅関連で、まあ、今住友林業が、ね、うん、はい、良いということですけれども、うん、他に日本の銘柄で、まあ、どういったところを見ておくといいかもしれないというのはありますか。
あ、景気というか米国の景気、
はい、
の、
はい、米国の住宅関連、
米国の住宅は意外と進出しているのは住友林業が一番でっかくやっているかなというところですかね。はい、
じゃあ、まあ、
まあ、あとは向こうの、はい、あの株価を見ときゃいいんじゃないですか。あとさっき言ったホートレーナーとかエビアとか、まあ、その辺だと思うんですけど、
はい、
うん、
一旦日本への影響というかいい影響としては住友林業が大きい、うん、ということですね。
まあ、日本のクオリティで、ね、米国で作ってたらそりゃ売れるだろうって思いますけどね、はい、めちゃめちゃコメントにもあるけど住友林業本当にいいですね、うん、はい、お高いですが、
うん、
あのお高いですがすごく出来がいいですね。はい、
では代わって日本の話題に参りましょう。
はい、日本は GDP が発表されて4、6月期の GDP 6% 増と表面上はすごい強い数字が出てきました。で中身を見てみると、まあ、輸出、挽回生産を含めて輸出が増えて、あと外国人の観光客、インバウンドも輸出にカウントされるのでこのあたりが良かったということです。一方で輸入が減少したんですよね。
あ、なるほど。
なんで個人消費が日本ちょっと冷えているということがここからも換算されるので、うん、まあ、実力以上に輸出が増えているという状況です。うん、そうですね、
この辺は挽回生産があったのかなと、うん、
そうですね、あの輸出が効いてます、はい、でも国内見ると個人消費はマイナス、うん、設備投資もトントンだったので、うん、外需が強く内需が弱いというのが今回の GDP の結果でした、うん、
なるほどね。
なんでここからやっぱインバウンドのところですかね、
ほいほい、
ここが盛り上がってくると、うん、もう一段 GDP も底堅いのかなという見通しには
これ業績良かったよね、インバウンド絡みのところ、
うん、あ、そうですね、
特にホテルとかめちゃくちゃ良かった。藤田観光もそうだし、うん、まあ、1ヶ月前の CVS エリアもそうだし、やっぱり国内外の旅行需要は高まってますよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
しっかり客席も埋まって値上げもかなってっていうところだったんですかね。
そうですね、だからやっぱり空室率も多分下がってると思いますし、うん、稼働率上がってるか、まあ、だと思いますし、うん、単価の上昇は結構びっくりで、さっきそこで1個前の番組江瀬さんと最近ホテル高すぎるよねみたいな話をしてて、うん、そうだからちょっと足踏みしちゃうわみたいな話してました。
ビジネスパーソンにとってはちょっときついです
よね。きついですよね、だから出張コストが上がるからね。そうそうそう、僕らだって基本出張って旅費は、うん、まあ半々かな、宿泊費出るとこと、うん、まあ交通費だけのとこと半々ぐらいだと思うんですけど、うん、それが込み込みいくらみたいなギャラ提示なんですけど、意外と手取り減るなみたいなとこありますよね、うんうん、
大きいですよね、うん、ビジネスマンにとっては。
そうそう、だし会社によってはさ、あの9000円までですみたいな感じで決められてたりとか、うん、8000円までですとなってねえよ泊まれるとこがみたいなところも出てきたりして、意外とサラリーマンの方もね、自分で予約される方は結構困っちゃうんじゃないかなと思ってるし、いろいろこういうインフレが、インフレなのか分からないですけど、インフレ含めてね、うん、まあ、そういうのが出てくると意外と、うん、大変みたいです ね、
ですね、はい、なんか今のインフレのお話でいくと、うん、名目 GDP は 12% も増なんで、
う
ん
う
ん、明らかに日本も名目 GDP の方が実質 GDP よりも大きくなる時代に入って、なんか2010年から2015年って実質の方が大きかった時期が、
う
ん、
そうそうそうそう、
あってデフレっていうか、うん、目が飛び出てばっかり指数見たらびっくりしちゃって、うん、いよいよもしかしたら日本もアメリカ型の名目 GDP が牽引する時代に入りそうですか。
僕が勝手に命名してるんですけど、これこの状況は GDP の順位イルドなんですよっていう、
順位イルド面白い本来は名目 GDP の方が大きいのがアメリカなんですけど、
普通の成長してる国というか GDP 上がってるのは大体そうね、うん、
でも日本は実質の方が大きかった時代があって、
そう
でも今は変わりつつあるっていうのは、うん、ちょっときしんどいけど、うん、私たち、うん、実質経済は、うん、でも、うん、もしかしたらいい兆しなのかなと思ったりしてます。
GDP の順位イルドです
そう、これで覚えましょう、はい、順位イルドで
もう流行らないかなと思
って、はい、GDP の順位
イルド、まあ、何が順位なんだと思うけど、大体そうですからね、うん、名目が上行ってますから ね、 はね、はい、
でですね、まあ、インバウンドのところでやっぱり気になるのが、うん、中国系の方々がどのくらいその購買意欲を持ってきてくださるかっていうところです
ね。まだね、これは僕の両替機が一番早い、はい、まだまだなんだよこれ、まだピクってきてるけど、はい、うおーっていうところではなくて、
最高のソフトデータ、
そう、あの、ね、ナンバーに置いてる、ね、両替機がもうめっちゃ中国系なんだよ。だからそれがまだそこまで、まあ、回復してきてるけど、ガンガン回ってはなくて、
はい、
ピークの半分ぐらいだからまだ、うん、ずっとさ白人系でこうずっとこう、
早かったですね、
抑えてる感じだけど、うん、これにだから中国系が乗るとすげえことになるんですけど、
比ではないほどのこう期待をしているんですが、うん、そうそうそう、ちょっと中国の皆さんの購買意欲がどうなるかっていうのも最近気になりますよね。
そ
う、
その辺はねちょっとね、うん、気になりますね。
まずはなんか富裕層が来るからラグジュアリーのもう一回ね、百貨店なんじゃないかっていうロジックもありますけど、はいはいはい、
まあね、どのぐらいの金持って日本に来るかなとか、ね、まあね、もう日本来ない、日本って旅行自体は諦めるよみたいな人も言ってる人もいますけど本当かみたいな、いや、でもそれって10億人以上いるんだぜみたいな、そうそう、だから いろいろいて全員来るわけじゃないけど、うん、っていうのはやっぱりあるかなと思ったりして、
汚染水、うん、処理水で、はい、なんかね、日本のものが入ってこないから中国人の不満がたまってて、うん、それに応えるために旅行を認めたとかいろんなこと言ってるんです
よ。
どうなんだみたいな。であればやっぱり中間層の方が来ると思うんで、ね、そこのコメント書いてくる、うん、ドンキ良かったって書いてるけど、そのドンキも確かに多い。でもドンキホーテは意外と行くと、本当に欧米系の方がすごく多くて。
行く店舗行くとびっくりします、
ね。でしょ、欧米系の方が多いですね。
こんな多いのみたいな。
だ新橋とかほとんど外国人で、ね、なんか並びが違うの。いつもドンキってなんとなくさ、ここの辺かなと思うじゃん。はい、うんうん、行っても全然なくて、なんだこれみたいなになっちゃって探すの超大変ですよ、ね、
旅行者の方の需要があるものが目立つところに。
そうなんですよ。
意外とね。
まあ、化粧品メーカーなんかもね、もしかしたら、
う
ん、
あ、そうですね、化粧品メーカーもいいでしょうし、はい、だから19は意外と、まあ、サプライズが出てたんで、まあ、2、3とね期待したいなというところですね、はい、
ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、日経が下がっていると本来不安になるんですけれども、うん、この番組として CFD で、まあ、ヘッジという意味でですかね、うんうん、ショートを取っているので、うんうん、番組のまあ方向性としては、まあ、なのでちょっとほっとするような方も多いのかななんて思いながら見ています。
まあまあでもね、ヘッジのためのショートじゃなくて戦略的なショートだからね、これは 33,500 円のショートはね、はい、これは明らかに高すぎるという話をもしていて、うん、まあ、ここは PR がもう 15.5 倍までいってしまったんですよ。で、皆さんの常識としては日経平均の PR は12倍から15倍の間ですよというのがまあ基本で、皆さんはそう思ってるし、はい、この相場になったからそれをもう上げちゃうっていうことはもう何も変わってないから基本的にいないわけじゃないですか、うん、だから行き過ぎなんですよ、はっきり言って、うんうん、で、でも来期はいいだろうとか、うん、今期上昇するだろうっていうけど、まあ、そこもある程度織り込んでると思うし、うん、来期を織り込むのは早くても年末からです、はい、だから僕はここの 33,500 円は高いから、まあ、でも勢いあるから、まあ、突き抜けた場合を考え、とりあえず半分ここで売っとけと。で、 35,500 円に、まあ、もし万が一行ったら売って、34,500 円のポジションを作って待っとこうという話なんですけど、まあ、33,500 円で、まあ、一旦ここはね、はい、止まってしまったので
神タイミングでした
よね。ありがとうござい
ます
。すごいね、はい、見てます。いや、でもこれさ、
あれを読むなんて本当に
バチバチだよ。
そう、もうなんかめっちゃすげえとか言われると調子乗っちゃうんで見失ってましたけど実際ね、
でもすごいんです本当に。
そう、はい、でもね、これ、うん、でもまあいろんなこと言う人がいて、うん、まあ、意外にも文句は言えるわけで、うん、3万800円ぐらいで売りだよねっていう2万6500円のポジションを言ったじゃないですか、うん、はい、これまだ上がったじゃねえか、取れたじゃねえかっていう人がいるけど、うん、いいだろ別にと、うん、で、一応売りタイミングが失敗しててそこは取れてるわけだから、うん、まあ、ずっと持ってるのと同じぐらいの効果は現状では出てるわけだし、まあ、でも戦略的にね売買してるわけだから、まあ、3万でいいでしょっていう話だったわけだから、うん、あの時より安く買えてたし、ね、まあ、そこがまあポイントかなと、思いますと、いうのと、うん、あとまあ戦略的に、まあ売りましたっていうことと、一応期限は11月の末ぐらいまでにしたいなと思います、はい、3万円で買い戻しというのが今の目標です、うんうん、まあ、行けばね、まあ、行かなければっていう話ですけど、ただまあ19の決算の話を、ね、したいなと思うんですけど、まあ、2、3ぐらい、29の決算 ぐらいで多分上修正あって来期織り込み出すかもしれないですけど、うん、まあ、基本は、まあ、そのあたりまではまあショートでこれ、まあ、また3万3500円だったら高すぎるっていうのになるかなと思うので、うん、そこまでは見てたいなと思っていると。
これ3万円タッチして利確とかしなくていい、
しよう、
あ、しよう、
うん、はい、いいんですね。いや、その早い
段階だって3500円幅取れたらいいだろうっていう、そこはそしたらまたさ腕組んでどっち行こうかなって考えでいいじゃないですか。いいよね、何回どんだけリグった気が済むんですかっていう話じゃないですか。この、あの、数少ないけどね、ストラテジーはこう長期でこう日経平均見てますけど、うん、日経平均の売買ってそのぐらいに見た方が当たりやすいんじゃない、うん、なんか、外資系の先物売りが来たぞとか、うだうだとかいうふうに、まあ、いろんなね、まあ、ツイッターでつぶやいてる人とかもいるけど、うん、まあ、短期の人はそれでいいかもしれないし、うん、そんなのサラリーマンが取りやすいのは無理だからね、う
んうん。ずっと見てないといけないですもんね。
やっぱりいろんな方向性を考えて、まあ、こっちだろうっていうのを貼るのがやっぱりいいんじゃないかなって思うっすよね、うん、
はい。まあ、気持ちとしては何度でも利確はしたい気持ちではありますけど、
うん、オーライなんだけ
ど強欲やな、それ
は、まあ、面白いな。やっぱ幅のでもさ、新井さんはさ回数なんじゃない、やっぱ幅だよね、まぶちさんね、
幅
だろう、うん、幅だろう、とりあえず
私はもういじり回すっていうのがあのね、以前もここでねポジションの話してた時も相当皆さんにお叱り受けたところであったんですけども、
いやいやいや、
はい、うんうん、なので、まあ、まあ、そうですね、まあ、十分というところで利益確定したその安心感とね、うん、証拠金が積み上がっていくっていうのは、
まあ、そうね、だからでもそうするとさ、たくさんまた腫れてさ、はい、ちょっとの失敗でさめっちゃ損すんじゃん、うん、だから長く乗ってこうぜ、とりあえず。い
や、私もだから、うん、結構ちょこちょこやるあのタイプだったんですけど、うん、坂本さんと出会ってから、うん、こう幅を取る重要性みたいな、うん、あとなんかどしっと構えて戦略作るみたいなの重要性を学びましたね、うんうん、ここねご一緒する中で。
マフチさんのさ分析どっちかというとそっちなんじゃねえの。そうそう、だから、ね、あの1年の流れとかさ、
そうそう、あのアナリストはそうなんですけど、うん、いざ自分がただやら
ない、そうですよね、よかったマフチさんでもそう思うんだ、
ちょっと利益出たら欲しくなるじゃない、うん、
それはね、うん、あのね、兼業だから、うん、俺たち。だから、うん、稼ぎ、仕事、本業で稼げば、投資は、ね、長く見るぞ、ね、ぐらいな気持ちで見てほしい、そういう人。
そうね、
うん。必然とね、そうなっていく時間が取れるわけで、ということで、
ね、
どうしてもやっぱりね、目先の数字に踊らされてしまう。
ほっとけるように最近なりました。
だからまあ、意外とね、この、今とここはね、ずっとやってるから当たってるからね、この番組聞いてもらえる、その、厳選になってるのかなと思って頑張って当ててますけどね。はい。で、まあ、そうそう。で、それで、今日お話したいのは、決算の、まあ、見直しというかね、話をしたいなと思います。集計が日本がちょっと間に合わなかったら来週になっちゃうんですけど、米国から行きましょう。米国はですね、もうほぼまとめになります。一応ですね、79% の、すいません、資料が6ページなんですけど、79% の企業がですね、利益予想を上回っているということなので、まあ、8割ぐらいの企業がね、うん、予想よりいいから、もうこれはいいでしょうと、いう話になる。ですね、でこれをあと一つは、決算を発表して、まあ、週を、まあ、日を追うごとにずっと、業績予想が切り上がってきてるんですよ、結果が切り上がってくるということは何かというと予想よりずっと良かったと、でこれがまあ3週間でマイナス 7.3 からマイナス 5.2 になり最終的にはマイナス 3.7% に前年同期でなったと、まあ、でもマイナスじゃんと言うんですけど、こんなのみんなも分かってたことで、だから予想よりいいか悪いかっていうのが大事なんですね、うん、で、1Q の決算がやってたときはだいたいマイナス 6% ぐらいだったんですよ、この 2Q の業績予想、ね、うん、でこれが 2Q の業績が発表したときはマイナス 9% まで落ち込んだんですよ、うん、ダメだろうみたいな、まああの悲観論、経済悲観論の人とか金利まだ上がんの論とかがいるからやっぱりどうしても引き下がっちゃうんですね、コンセンサスが、ね、うん、まあ、その状況の中蓋を開けてみれば、マイナス 3.8% だったというと、これめちゃめちゃいいねと、うん、まあ、マイナスですがいいねというふうになったと思います。で、今回、まあ、もう年始からの予想ですが、この今発表された、2四半期2級ですね、2級の、業績、これがボトムですよと、うん、で一応米国は、8四半期かな連続で、前年同期より伸び率がこう鈍化してきたんですけど、これがもう底打ちしていきようと、いう形ですね。で、まあ、もう今年の話は戻すけど2級がボトムで、4級で 増益、だ3級のちょいマイナスぐらいの予想で、4級で増益というところで、これ大丈夫ですかっていうのが僕はこれ唯一米国の心配だったんで、まあ、確かにリストラ効果が出ましたとか、あったんですけども、回復しきれんのっていうのはちょっと不安で、ただし4級はもともとのハードルが超低い、
うんうん、
前回悪かったからね、うん、だから意外とこれはリストラ効果等々で、ボトムも浅かったことにより、これ 6% ぐらいのボトムが、まあ、マックス 9% ぐらいのボトムが 3.8 で一応収まってるわけなんで、まあ、業績回復に転じて期末に向けて転じてくればですね、これは意外と増益は担保できるかもしれないと、うん、ところですね。で、現状の予想は、マイナス 0.8%、今年の予想ですね。で、来期が 12.2% と。来期は一応伸びるぞという予想になっているので、米国株は今のところ崩れておりませんということですね、まあ、業績から見た、ね、まあ米国株ですけどね、う
ん、1月からずっとまあしばらく高かったじゃないですか、
う
ん、SP とかは、ね、一応こういうものを織り込んで今の水準感、
うんうん、そうですね、だと思います、はい、だからもうこれはもう基礎の時からもう2級ボトム4級増益みたいなのはあったし、うん、でコメントも来期 12.2% 予想強気な気がする、だからいつもそうだから意外といつもこの番組でも言ってるけど、アメリカ人は楽観的だから、だいたい本当に相場が悪い時とかもう超悲観じゃない時はだいたい次の年プラス 10% ぐらいだねっていうのが普通で、いつもこの資料 10% ぐらいになってんじゃん、でそれが来年が違うことでピューッと下がってきますっていう、だいたいそんなもんだから、まあ前つばではあるけれども、まあいいかな、うん、まあここもみんなそう思ってるよっていうことですね、
ポジティブでいいですね、
うん、まあ、これが下がるとやっぱ株価を織り込むはずだから、うん、そこはもう気をつけた方がいいよね、うん、そうだ、あとは選挙っていう話もね、当然ありますからね、まあ、この話はどっかでまとまぶちさんにしていただく
ことも、うん、秋頃です
か
ね、
はい、あるかなと、うん、はい、思いますので、はい、その辺も、まあ、株価に絡んでくるかなと思います。
あとですね、坂本さん、うん、日経225配当が9月にあるじゃないですか、
そうですね、
今ショートのポジションということは払わなきゃいけないじゃないですか、うん、そこちょっと心理的に払うのか、まあ、って感じ
は、そこはね、実際のところ9月
ちょっと大きいんですよね、
9月の大きいになって考えるか、だからそれ前までに、だから3万500円とか、うん、だったらもう払いたくねえから戻しちゃいっていうのもあり、
それもあり、3万500円くらいまでいけば、
うん、そうそう、だからずっと持って3万円だから300円ぐらいなのかな、多分イメージ、はい、300円か200円ぐらいだから、まあそのぐらいまでに なっちゃった場合はもう早めに戻しておくっていうのもありだよね、
はい、
うん、
そのあたりね、ちょっと配当払うのを、
まあ、でも一応配当落ちもあるんだけどな、
もちろんそうですね、はい、なのでそのあたりもね、心理的にという方は、うん、その前にこう大きく下げた場合はね、
まあ、皆さんレバレッジ調整してるからもうお金入ってると思うんで、はい、だから取られてもなっていうところかなと思いますけどね、
一応来月に迫ってきましたので、一応触れておこうかなと思いました、ね、はいはい、ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。 今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業エリー株式会社菊池雄二さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。菊池さんは、広告代理店を経て IT 企業の経営管理を経て今、エリーの事業に携わっていらっしゃいますが、
はい、変わってますよ ね
面白い経歴がね
会社にもいらっしゃったんです ね、
そうなんです
ね。僕鳥越製粉に一瞬だけ新卒でいたんで意外とこのプレミックスの話とあれなんですけど、
う
ん、
CEO の方はそうですね昭和産業にいらっしゃってで今そのシルクフードってのは蚕？
そうですね。
これを使ったフードテックベンチャーとして今非常にご活躍なんですけれども、どういう商品なんでしょうか？
蚕の中でもですね、まあ、いろんな種類あるんですけれども、うん、私どもでエリさんっていう種類の、うん、食べて一番おいしいって言われている蚕がありまして、
蚕そのものを食べるんですか？
はい、中国とか食べますよね結構。
はい、はい、そうなんです。食用の中では蚕の中では一番おいしいって言われてまして、でまあそれを使ってさまざまなその商品を作っていこうみたいなところなんですけれども、まあ蚕の特性でいうとですね、まあ、非常にその人に優しいというかですね、栄養価値が非常に高いと、まあ、そもそもその糖質がゼロと。
あ、そうなんですね。
糖質ゼロでありながら62種類の健康機能性がありますということが、まあ、大正製薬さんとの共同研究の中で、それが分かっていると、であと今ですね、まあ、3000種類の未知 の、 その健康機能性があるということを京都大学さんと研究をしておりまして、まあ、中にはそのメタボに効くとかですね、まあ、そういった機能がこう分かってきていますねということになっております、で、まあ、それでありながら、まあ、蚕っていうのはですね非常に、豊富な加工特性を持ってまして、まあ、我々その蚕のさなぎを使うんですけれども、まあ、その中身をこう様々な加工にするとですねミルクになったりとかですねオイルになったりとか、パウダーになったりとか、まあ、様々な、まあ、変幻自在の加工特性があるので、まあ、栄養価値が高くてしかも様々な商品になりますよねみたいなことを展開できているという感じになっています、
世界的に食料難とかねタンパク質が、ね、なくなるというふうに言われている中で、大体、タンパクとしての役割もあるということですよね。
そうですね、はい、
でそれと食料としてのものとあと、まあ、糸ですかね繊維の事業もされていて2つ柱がある。
そうですね、どうしても我々一番おいしい蚕を使ってますので、眉の部分が、まあ、捨てられちゃうねみたいなところもありまして、でどうしてもハサミ入れちゃいますのでどうしてもこう繊維としての使い道ってなかなかなくなっちゃうんですけれども、それをまあこう粉砕したりとかですねすることによって真綿に加工できます。
真綿に加工できます、すごいな、
はい、ですので
何にでもなれる、
本来ならば、まあ、絹を取って中身のそのさなぎって捨てちゃうよねみたいなところがあると思うんですけれども、我々逆のことをやってまして中身を、まあ、基本的に使いながらアップサイクルの、眉を、まあ、にじり用していって、その、なんて言うんでしょうね、機能特性を使っ有効的に活用したさまざまな医療品であったりとか寝具とかそういうものに活かしていこうという活動をしています
。余すことなく蚕を利用してますね。
そうですね、
蚕って、ね、皇室の方々も育ててらっしゃるみたいな、特別なものですし、日本っていうイメージありますよね、
そうですね、まあ、日本の国益産業をこう支えてきたっていうものがありますの で、今どうしても衰退化している意図になってますので、その中で日本っていうのは非常に高い知見を持ってますので、それを活かしながら、まあ、次世代にこうアップデートしていこうよみたいなのが我々 の、 その根底にはちょっとあるという感じですね。
坂本さんいかがですか？
いや面白いですね。
面白いね、蚕。
でもなんでこれを創業しようかというふうに、まあ、なったのかなっていう、まあ、その創業者の思いといいますか、まあ、食品業界にいらしたっていう、まあ、先ほど僕の話もあったんですけども、はい、この辺について教えていただけたらなと思います。
そうですね、まあ、創業者の梶栗は、まあ、昭和産業っていう、食品メーカーにいたんですけれども、まあ、辞めてですね、さまざまなその次世代の食品っていうものを、まあ、世界で探し歩いてたみたいなところがあるんですけれども、その中でやっぱりその脚光を浴びてたのが昆虫食だったんですけれども、その中でも 食べてみて美味しいよねっていうものになかなか出会えなかったんですね。
なるほど、はい、まあ確かに、まあ、コオロギっていうコメントもありますけど、
は
い、
そうですね、はい、まあまあ、まあこれはいけるんじゃないかっていうところで、まあ実際にその栄養機能性だったりとかそういったものを調べてみて美味しさと健康が両立できるんであれば、これって日本にないし世界にもないし日本の知見をもっと活かせるよねっていうところもあるので、じゃあ日本で産業にしようねみたいなところが創業の思いとしてあった。
はい、そうですね、
先ほどからやっぱり気になっているのが味わい、はい、どんな味なのかっていうところなんです。あの美味しいとね、おっしゃってますけど、はい、どう美味しいのか。
丸ごと食べることもあるし加工のものもある。
丸ごとですね、丸ごと食べれるんですけど、は
い、日本じゃあんま聞かない
見た目嫌じゃないですか。
そう
コオロギも
ちょっと、ね、粉砕しますよね。
そうなんですよ、
痛いそうね、コオロギ。
そうですよね、これ食えよって言われたら結構厳しいと思うんですけれども、はい、で我々はどうしてもその昆虫に対するそのバイアスみたいなものをできるだけ取り払いたいなというところで、加工できる食材としてのその解雇の可能性みたいなものもやっぱりこう考えているという感じですね。
例えばパウダーだったりするとどういうものにつく、はい、使うと料理とかですね、はい、おいしいというか向いてるんですか。
小麦粉の代替であったりとか、そういうものに置換させることによって、まあ、先ほど言いましたけれども、その糖質が低いものですので糖質が基本的に下がったりとか、その中に栄養価値が62種類置換されていくみたいな、そんなものに。
じゃあパンとかクッキーとか、
あ、もちろんそうです、
作れちゃう。
あ、そうですね、
すごい。
実際パスコさんとは、あ、はい、パンの、はい、あの原料としてお使いいただいて、はい、まして今インターネット上で販売されております。はい、
これ蚕の育てる時って、はい、まあ、クワの葉しか食べないとか昔から言われてるんですけど、はいはい、まあ、フードのっていうか餌の方も改良されているもんなんですか。
ですね、はい、私どもで養蚕に使ってるのが、うんうん、キャッサバの葉っぱなんですね。で実際我々群馬の方に、はい、畑持ってまして、従業員自らですね畑耕して、はい、植えてんですね。
葉っぱが出るんです
か。あ、そうなんです。でお芋はお芋で、うん、販売できるよう、ね、
ですよね、
うん、でそのまま食べたりとか、はい、いわゆるそのフライドポテトにしたりとか、うん、タピオカの原料にしたりとか使うんですけれども、うん、どうしても葉っぱの部分って捨てちゃうんですよね、はい、でそれを有効的に活用しようよということで、で葉っぱの中には若干の毒素があるんですけれども、うん、いわゆるその体内を通すことによって毒素がこう抜けていくと、うん、みたいなことができますので、まあその残骸を有効活用していこうということで、まあその先には食品も作れるし、うん、医療品も作れるよねっていうところで、まあ無駄のないサイクルができるよねっていう、
六次産業的な感じですよ ね、
そうですね、はい、
じゃあ実際私たちは御社のこうネットとかで何か買えるんですか、うん、商品まだ買えない。
今ですね、うん、EC サイトあるんですけれども、うん、商品が今ゼロのカウントになってまして、うんうんうんうん、それなぜかというとですね、前はその健康有用性っていうものが我々の中でも研究できていなかった実情もあって、とりあえずまあ販売はしてたんですけれども、今はですね、先ほど申し上げたような健康有用性がで、理解できてますので、より健康を、健康につながるような食品を新たに開発して、グラノーラであったりとか、ちょっとベーグルであったりとか、うん、まあ、そういったものをですね、まあ、健康価値の高そうなもの、うん、でそういうものを求めているターゲットにフィットしたような商品を開発して、うん、総入れ替えで販売をしようと。
そうなんですね、今準備期間、
はい、そうですね、
楽しみ。
先日イベントでちょっとテスト販売したんですけれども、うんうん、おかげさまでソールドアウトになります。
すごいな。ちょっと資料に豆のような風味というふうな記載がありました、はい、そうなんですね、はい、
楽しみです
ね。食べやすそうだね。
食べやすそうですね、
まあ、そうですね、まあ、料理によってやっぱり変わるんですけれども、うん、卵焼きがこう作れたりとか、もう本当にそのまんまの溶き卵みたいな形になりまして、
パンにもなるし、はい、卵焼きにもなるし、
可能性すごいありますね。
そうですね、
ちょっと食べてみたいですね。
なんだ、やっぱ御社のこの今取り組みって本当に素晴らしいので、さ、はい、まざまな受賞とかいろんなメディアの露出とか注目度がすごく今高いですけど、
うん、
いろんなね賞を受賞されてますよね今ね。
はい、 おかげさまでその、うん、様々な企業様のアクセラレータープログラムにも採択されたりとか、あと、まあ、直近でいうとですね、群馬イノベーションアワード、はい、こちらの方でも大賞を受賞させていただいてですね、まあ、そういった、まあ、受賞歴を持ってですね、まあ、信頼していただくとか、まあ、一部ではですね、昆虫食に対してのアゲンストの、風とかもありますので、そういう中で、まあ、ちょっと信頼を勝ち取っていったりとかすることができればいいかなとは思っております、う
ん
う
ん。
まあ、
代替タンパクってやっぱ大きなテーマですし、はい、世界的にもかなり重要な課題意識あるところですからね。
そうですね、うん、でもまだまだその、まあ、コオロギでいうと、うん、大豆作って、うん、じゃあそれをこうコオロギにあげてと、
う
ん、意味あるのかなみたいな。
確かに確かに確かにそうですね。
じゃあ何なんですか。
いやいや言っていいと思いますよ、
は
い、
それとはやっぱ違いますよね、
うん、そうですね。あくまで我々としては、うん、その廃材となる残骸を有効的にこう活用していって、うんうんうん、よりサステナブルなまあ、世の中づくりの一端を担えればいいかなと思っています、
うんはい、この解雇職というんですかね、はい、この普及の計画はどんなふうに立てていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、昨年までシード期にあったんですけれども、うんまあ、今年はですね、さまざまなアクセラレータープログラムとか大学との研究に基づいて健康価値が分かってきましたので、まあ、先ほど言ったようにその価値を知っていただくための商品作りをやりましょうということで、さまざまな場所でですね、テスト販売とかをしている状態になります。で、その実績を用いて、まあ、翌年ぐらいにですね、それを大きく拡販していこうということで、やっぱりこの解雇の使い道って何なのよっていうところも多分あると思いますので、まず今は知ってもらって、来年ぐらいに関しては知っていただいて、うん、中期目標では、大手原料メーカー様へ、供給をしていくというところで、まあ、その国内での実績を、作った上で最終的には海外の食品メーカー様へ供給をしていこうという流れで、2030年までに関してはそのような流れで考えております、
うん、コメントで量産はできるのかというコメントがありますが、
うん、はい、量産というと、はい、物自体のですね、
はい、
もちろんそうですね、はい、
結構育てるのも簡単ですか。
そうですね、物の、量産の仕方っていうのは非常に簡単でして、
うん、
はい、同じ昆虫食でコオロギとちょっと比較してみると、うんうんうん、はい、コオロギってそもそもその跳ねたりとか、うん、共食いしたりとか、
そうですね、
そうなんですよ、簡単だ簡単だって思いつつも、うん、意外とそういったものがありまして、うん、まあ蚕ってもともと日本の中では家畜として作られた世の中にいないものなので、いわゆるその逃げ回らない、動かない、うん、共食いしない、
跳ねないんですよね。
そうなんです、動かないとか、まあ、そういった特性があるので、うん、ほぼほぼ餌をあげてれば順調に育ちますよ、
ね、
う
ん、飼育しやすいんですね、はい、
で、コオロギと比べてもコオロギ、45日ほどかかるんですけれども、うん、それに対して30日で、大きくなっちゃうと、
これはいいですね、はい、
広がっていきそう ね、うん、食料の安定供給という意味でもね、はい、とてもいいのかなと思いますけれども、
は
い、
今後は海外目指して、うん、まあ、展開としては考えてらっしゃるということ
ですか。そうですね、まあ、実際海外からもお話、ちょいちょいといただいております。まだちょっと大きなことは言えないんですけれども、うん、その下地作りは現段階でやっていこうかなと、うん、
シルクフードっていうのがすごくね、はい、世界にもね、はい、売って出られそうなネーミングですよね、
はいはい、日本ならではだと思います。
そうですね、シルクフード印象にね、リスナーの皆さんの印象にも残ったかなと思います。さあ、ということで短いお時間ではありましたが、菊池さん素敵なお話をありがとうございました。ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。 ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあ、ちょっと蚕の豆のような風味というのが
食べてみたいですね。
卵焼きにもなるなんて、ちょっと想像
つかない。一般販売したらぜひちょっと食べてみましょう。そう
ですね、はい、我々の食レポもね、またね、はい、やってみたいなと思いますけれども、うん、ではですね、このコーナーでは注目セクターについて教えていただきます。では坂本さんから。
はい、まあ、決算あったんで決算の銘柄にしようかなと思います、はい。で、まあ、もうちょっと時間で日本の決算を言うと、うん、一応 1%、2% ぐらいの情報修正でしたね、はい。まあ、そのレベルでしたというところですね、はい。
では馬淵さんは。
はい、私はインバウンドに再注目というところで、はい、インバウンドの銘柄持ってきました。
インバウンドもいろいろありますけれども、うん、どんなところに、はい、馬淵さんが目をつけられているのか、リスナーの皆さんもね、こんなところかななんて想像しながら YouTube タイムも楽しみいただければなと思います。さあ、というわけで坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さて、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございました。個展でお越しくださった方で、リスナーさん歴がまだ浅いんですという方がコメント書いたことないとおっしゃってたので、
ぜひ、
はい、ぜひ書いてください。
コメント書くのと勇気いりません？
いりますよ。だって間違えてた最初のやつは実は本名出るときあるから気をつけて、
ね、皆さんすごいよね、はい、そ
う
そ
う、他のね、どうでもいいところで一回書いて、でそれで一旦こうやってやるんだなと思ってからやるのが一番いいし、
コメント用のアカウントなんて作られたらいかがでしょうという、うん、はい、提案してみましたけれどもね、はい、今日もご覧いただけていますでしょうか。いつもありがとうございます。
あと新井さんの個展に行こうと思ったら、はい、ビーコムさんですかって京橋で声かけられたそうです。聞いてラジオ聞いてるなら聞いてますって言ってたんですけど、はい、
ありがとうございます、はい、リスナーさんの存在をね、とてもたくさん感じました、はい。あとですね、今日私たち放送を通してこの水の水さんの、はい、お水空っぽですね、
はい、おかわりの、
ね、おかわりこの後ありますけれども、はい、YouTube タイムね、新しいお水開けながら、はい、お送りしていただき
戦闘力アップですね。
そうですね、本当にスーッとね、体に吸い込まれていくような感じでね、うんうん、超軟水美味しくいただきました。水野美津さん、ありがとうございました。さあ、それではもうちょっとね、最後になりますが、今日はメガネ姿の坂本さんがお送りしております。
かわいいな、
今日ね、面とトラブっちゃってね、痛くて、
はい、で今日そんな姿もね、YouTube でもお楽しみいただけるかと思います。ではしゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。